ネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はオープニングでももう喋っちゃいましたけど、先週に引き続き監督であり脚本家の安田真奈さんにご登場いただきます。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
先週に引き続き最新作36度8分、
はい、
いろんなお話を聞いていきたいと思うんですけども、はい、あのオープニングで私けいちゃんが言ったように、私もその音楽活動が女の子3人組でやっていたんですよね。で、あの2人が仲良くなって1人がマイペースになる時期があったり今度はそのマイペースだった子ともう1人が仲良くなって1人がマイペースになる時期があったりとか、
はいはい、
なんか3っていびつなんですけど、絶妙に心地がいいというか。
そうですね、なんか補完し合うところもありますし、うんうん、やっぱちょっとズレが生じるとどうしても一体になりやすいところもありますし、なんか常にこう揺らぎ続けるような関係ですよね。
それがねものすごくよく出てて、あ、そうそうそう、でもやっぱり3人やねんみたいな感じもあって、すごい楽しかったんです。またその6度8分っていう曲があったっていうのもあって、私的にあの監督があの36度8分って覚えにくいと思うんですけど覚えてくださいねって言われて、ドンピシャリですからね。
ありがとうございます。
わかる、その微熱感と思いながら。
そうですね
そうなんです。でそういう思いもあって、私すごく作品、はい、あのいろんな思いが芽生えたんですけれども、個人的に、はい、まあ、こんな機会ですから、
はい、
私がすごく好きなシーンがありまして、すごく綺麗な花火が上がるシーンが、
はい、加古川のね、はい、花火大会があるんです、
はい
はい、
あったんですけど、花火はもちろん綺麗なんですけど、その高校生の女の子たちのこう、私はその進路が決まらないとか何にもなれないとかっていう、うん、私は空っぽだ、うん、何でもないみたいな、その気持ちの中にパーンと綺麗な花火が上がって、
うん、
その乾いた音、
うん、
でそしてまたキラキラキラっと消えたら真っ暗になるっていうのが、うん、私その心の空洞というか切なさを感じて、この36度8分という映画で初めてこんな花火を見たと思いました。
どうしてもやっぱり花火ね、まあ、特にこういうご当地が絡んでくる企画だと美しいシーンで花火が出るとか、
うんうんうん、
花火のシーンで告白されるとか、
はいはいはい、
なんか仲直りするとか、うん、なんかそういうのがねどうしてもやっぱりね多いですけど、まあ、今回ねやっぱりあんまりなんて言うんでしょう、加古川の方に何かとここでぜひ撮ってほしいところとかね、ぜひ入れてほしいとかいうものありますかってお聞きした時に、
うん、
唯一ね花火はね結構集客してるしぜひって言われたんですよね、
はい、
でもまあすっごい特殊な腰掛け花火とかねっていうんでもないし、まあちょっとどういう風な入れ方をするかはこちらにお任せくださいと、
うん、
ちょうども夏の話ですし、なんかいい感じの使い方ができると思うので考えてたんですけど、まあ、今回はそのいわゆるこの観光 PR っぽいような出し方ではなくて、
うん、
ちょっと主人公がお友達とねちょっとしたズレを感じて寂しくなるようなね、センチメンタルなシーンでセンチメンタルな使い方をしてみたんですけれども、
うん、
はい、なんかまだねそのちょっとおっしゃってた何者でもない、何者にもなれないというもどかしさとか切なさとかちょっと空虚さっていうものがね、
うん、
また割となんかその夜の花火のシーンにねなんとなく集約されてたんじゃないかな。
いやもうすごいその切なさでキュッと体が縮こまって泣きそうになるっていうのが、すごいすごい感じて
どうしてもねなんかリアルのお友達とねちょっとこうズレを感じてしまうとまたね違うところになんか心の素顔にね探してしまったりとか、なんかこう誰かにこう認めてほしかったり優しくしてほしかったりとかして揺らいでしまうものですよね、
うん、なんかで今お話に出たように観光 PR みたいになると、どうしてもなんですけどなんかそう会話の中で、何年前からこの花火続いてるよねとか
そうですね、
そうだよねとか毎回何千人の人が集まって私も子供の頃から行ってるのみたいなとか、ね、
あとなんかすごいもう町一番の景勝地で並んで座って喋るみたいな
後ろにわかります、はい写真撮るよみたいな感じのシーンでなんかこう切り抜いてしまうとかって、なのでこの36度8分に関しては、
はい、
その本当に誰もが持ちうるその心の揺らぎとみずみずしさを感じて見終わった満足度を、
はい、
あれ もしかしたら加古川に行ったらこの作品とまた違う形で出会えるんじゃないっていうお得感ですよね、うんうんうん、
そうですね、
風景も食べ物もそうですけども、
結構でも街のねいろんなところ、まあ、ぶどう園にしてもね、いちじくのところにしても、あと工場夜景ですよね、それもちょっとなんかこう本当に短いシーンではあるんですけれども、街のいいところはちょっと撮らせていただいて、はい、
どうしても私、うん、ケイちゃんなんか、うわ、うん、めっちゃいいとこ見つけたとか、うん、うわこれめっちゃおいしい、いちじくめっちゃおいしい、いちじくいちじくいちじくとか、夜景夜景夜景とかって
押してしまう。
この塩梅がすごく難しいのと、そのもともとなんかその青春の作品を撮ってくださいっていうのではなく、
はい、
脚本を託されたわけじゃないですか、そこからこう紡ぐっていうのがやっぱりすごいな、どうやってそのこう編んでいくんだろうっていう。そうですね、
今回、ま、食とあの地域を絡めた、ま、企画 の、 その実は僕らのレシピ図鑑というあの企画の第1弾、はい、それが兵庫加古川編であり36度8分なんですけれども、あの食と加古川と絡めた上で今回ちょっとね女子高生の話にしようっていうのは最初から、まあ、あの与えられていたんです、
うんうん、
で私自身がもう女子高生を過ぎて何年って感じですし、
収録来たらもうすぐ女子高生です。
あの子供も小学生男子しかいないので、あの実はねこれ映画のために結構何ヶ月も前から市民の方々がいろいろ協力してくださってたりとか参加されてるんですよ、
はい、
撮影が8月なんですけれども6月には演技ワークショップがあって、そこに250人ぐらいいらっしゃったり、で7月には市民オーディションがあって、もうそれもあごめんなさい演技ワークショップの方は70人いらっしゃって、で市民オーディションは250人ぐらいいらっしゃってっていう風にすごく参加されてるんですけれども、それと並行して高校生応援隊っていうのも設立されたんです、
はい、
で地元の6校42人の学生さんたちが映画のためにあのロケ班から出演から、ね、あの小道具作りからさらにはもう最後の舞台挨拶までされてるんですけど、一番のそのベースになる脚本を作る時にもヒアリングの、ね、協力をしてくれたんですよ。はい、で私もちょっとねちょっと私も子ども小学生男子しかいないんであのみんなにちょっとみんな裏アカウント持ってるのとか友達とどんな喧嘩すんのとかいうことをいろいろお聞きして、
うん、
それも聞きながら加古川のいいところも聞きながらお話を書いていったという感じですね。
は、はい、でロケ班をしながらそのストーリーの中で、はい、あこの景色ここで佇んだらっていうのを、
は
い、見つけていくっていうことですか。
そうですね、
逆に景色とか食からストーリーが少し変わっていくとかっていうこともあるんですか。
は
い、
まあそうですね、うん、まあそこら辺はもう短期間だったんでも全部がぐちゃぐちゃになってエイヤでやってるんですけれども、まあ、あのやっぱり私自身が、まあ、前作の幸せのスイッチという作品でもそうなんですけれども、なんかちょっと人があのちょっと元気になるとかちょっと誰かと出会ってポジティブになれるとか明るい気持ちになれるとかいうなんかあのちょっと嫌なことばっかりが目についてたのが少しいい面も見えてくるとか、そういうちょっとした心のいい転換点みたいなのを描いていきたいとは思ってるんですね。なんでそこは今回もあの軸にしようかなと。なんていうんですかね、社会の大事件、新聞に載るような誘拐とか爆破とかじゃなくって今日誰かに私が出会ってそれで交流したり喧嘩したりしたことによって何か明日から元気になれる要素をもらったとしたら、それは新聞には載らないけれども個人にとって大事件ですよね、
はい、
そういうようなものを描いていきたいなと思ったんで、まあ、今回もささやかな本当さざ波のような青春物語ですけど、あの少しあの交流したりなんか喧嘩したりして成長していく女の子のみずみずしさっていうのを描きたいなとは思ってました、
うん、
は
い、先週お話の中であの結構、年配の男性とかも、
はい、
実は会社で僕もあまり言いたいこと言えてないんですよとか
そうですね、
共感があるっていうのは、はい、
結構この遠慮がちな高校生女子高生に、ね、共感されるあの中高年の男性方も多くて幅広い層に受け入れていただけてよかったなと思ってるんですけど、
必ず自分の中に
そうですね日本人らしい何かね共通点があるみたいで、はい、
はい、ぜひとも皆様自分を見つけにもね足を運んでほしいんですけど、
はい、
その作品作りに一環としてこう、はい、まあ、新聞に載るドーンとした大事件ではないけど、はい、一人一人の人生の大事件、
はい はい、
ちょっとした移り変わりというようなものを題材にしているということですけど、はいはい、また新たな作品とかをぜひ作っていかれたら、
そうですね、
知りたいんですけど、動きとかはあるんですか？
一応ね、もうおかげさんでありがたいことにもね、36度8分が11年ぶりのね、育児ブランクを経ての監督作だったんですけど、はい、今年の夏もまたちょっと和歌山の方で新しく一本ドラマを撮らせていただいて、はい、今もう絶賛仕上げ中でございます。
お忙しい中、
いえいえ、とんでもない。またね、詳細をね早く言いたくて仕方ないですよ。まだちょっと言えないね。
いろいろ諸事情がありまして、
はい、そうなんですよね、はい、今度はね、あの36度8分は結構あのおとなしい女の子でしたけど、今度はイケイケどんどんな、
お、いいですね、
感じでございます。
じゃあ今後もまたいろんな脚本や監督作品をどんどん生み出していっていただけると楽しみにしていますので、はい、改めまして36度8分、
はい、
映画館でこの作品を楽しむのには、
はい、
元町映画館が、はい、10月13日からね始まってるんですけれども、はい、この19日の金曜日までがお昼の2時50分からの上映になります、
はい、
20日の土曜日から、
はい、
26日の金曜日までが午前中の11時からの上映になりますので、はい、ぜひ元町映画館のホームページもチェックしていただきたいと思います、
は
い、
大阪が近いって人た方は19日まででしたら大阪シネヌーボの方で上映してますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。
はい、ぜひ映画館で出会っていただきたい素敵な写真と、お腹すきますんで、ね、
そうですね、あの、はい、ちっちゃくて美味しくて可愛らしい映画ですんで、あの、見た後何かお食事されてはと思いますんで、お願いいたします。
はい、36度8分チェックしていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き監督であり脚本家の安田真奈さんにお話を伺いしました。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は角川映画の鳥羽大吾さんにお越しいただきました。鳥羽さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。早速ですが、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、今日はここは退屈迎えに来てという作品をご紹介します。
ここは退屈迎えに来て、
はい、
気になるタイトルですね。
そうですね、だいぶ叙情的なタイトルなんですけども、
うん、これはどんな作品なんですか？
はい、この作品なんですけども、主人公が橋本愛さん演じる、
うん、
まあ、私という漢字の私ですねという役名なんですけども、はい、27歳高校卒業して10年経った彼女は、
うん、
東京に働きに出たものの、10年が経ってなんとなく地元に戻ってきてフリーライターとして働いてる。でもどこかなんかつまらないと思いながら生活を田舎でしてる女の子なんですけども、
ね、
そうなんです。で、ある時に高校の同級生と話していく中で、うん、高校の時に人気者だった椎名くんという男の子に会いに行ってみようという話になるんですよ。はい
は
い、
あの人気者だった椎名くんどうしてんのかな。
あ、そうです、そうです。
ちょっと会いに行ってみない、ちょ
連絡取ってみないみたいな流れから。
いいですね。嫌いじゃないです、その展開。はい、
で、まあ、仕事帰りに2人で会いに行ってみようというパートがあって、実はもう一つちょっと軸となるパートがこの話にはあって、うん、
はい、
この、 あの門脇麦さん演じる、
うん、
こっちはあのちょっと分かりづらいんですけど、ひらがなであたしと書く
役、あ、私とあたし、
そうなんですよ、
うんうんうん、
あたし演じる、あたしを軸にしたパートなんですけども、
うん、
このあたしは高校時代、まあその橋本愛さん演じる私と椎名くんと同じ学年同じ高校だったんですけども、
あ、同級生のね、
そうなんですよ、
うん、
椎名くんとお付き合いをしてた元カノなんですね、椎名くんの。
おお、高校時代の人気者椎名くんと私は付き合ってたわけですね、
うん、でも卒業後椎名くんが大阪に出てしまって、そこから連絡が取れなくなって、
うん、
その後は椎名くんの友達というか仲間だった一人と、うん、まあ、付き合っているのか付き合ってないのかみたいな微妙な関係を続けつつも、やっぱり椎名くんが忘れられないなって思ってるような女の子なんですよ。
寂しさ身を寄せ合いみたいな感じがちょっとあったわけですね。
まあ まあ、タイトルにあるここは退屈迎えに来て、もう本当田舎、まあ、富山県が舞台なんですけども、うん、田舎でなんとなく楽しくもなく、でも楽しくないわけじゃないみたいな生活をしている中で、うんうん、ちょっとキラキラしたものというか、その退屈を破ってくれるものをちょっと椎名君に求めてる2人の物語みたい
な話なんですよね。なるほど、今なんかじわっときました。別に何の不具合もないけれども、はい、日常も送っているし仕事もあるし、
はい、
まあ、ちょっと微妙やけど付き合ってるっぽいかな、どうかな、でも心はそこにないけどみたいな人がいたりとかする中で、はい、何かが足りない、
うん、
もどかしさ、
そうなんですよ。
そこに高校時代のキラキラした椎名くん、
はい、
もう今椎名くんが、椎名くんどうしてんやろ、椎名くんあったらどうなんやろ、ていうか私今退屈、迎えに来てちょっと変えてほしい。
そうですね、
変化が欲しい。
そうなんです。その、まあ、もどかしさというか、
うん、
閉塞感というか、何とも言えないやりきれなさを解決したいというかね、
うんうん、
破りたいっていう。でもこういうのって言っちゃあれなんですけど、僕も田舎から出てきたんで、どこかやっぱ分かるところもあって、うん、実は
なんか、だから学生の時って夢を見るもんね、
そのそうですね、
例えば、都会に出ていったらすごい華やかなことがありそうだし、うん、冒険もしたいしドーンって出ていくんだけど、出ていった先ではドーンはないんですよね。
そうですね、
意外とその淡々とした日々に追われてとかキラキラ感はなんかあまりなくて、
うん、
振り返ると青春の方がキラキラしてたり、
そうですね、
うん、しますよね。
でそういうその椎名くんに会いに行って、うん、まあ、その会いに行く、橋本愛ちゃんが会いに行く途中に、まあ、椎名くんと一緒に行ったことのあるゲームセンターであったりとか、
うん、
実際に一緒に通ってた高校とかに立ち寄って、
うん、
その思い出じゃないんですけども、過去の記憶を差し込みながら話が進んでいくんですけども、
はあ、でもそういう世界観をこう映画で作り上げるっていうのをがすごく興味があります。
もともとは山内真理子さんという方の、うんうん、まあ、デビュー小説なんですけども、この小説はもう本当、まあ、椎名君を中心にしてるっていうのは変わりはないんですけども、それこそ私とか私とか、うん、あと他の何人かの方の話の短編集みたいな本なんですよね、
うんうんうん、それぞれが主人公になっていくっていう、
そうなんですよ、それぞれの視点で椎名君を語、椎名君を語るまではいかないんですけども、
うんうんうん、
話を語っていくような内容なんですけども、それ本当1本の2時間もない1時間半ぐらいなんですけども、映画に今回は仕立て上げてる話なんですよね。
うーん、これあの、ね、ネタバレになるんだったら言わなくていいんですけど、
はい、
昔キラキラしてた椎名君ね、まあ、高校時代、はい、学校の中ではスーパーヒーローなわけじゃないですか、はい、何年か後にこう、はい、その私や私はその椎名君を思っていて、
はい、
希望を持って会いに行ったりするわけじゃないですか、はいはい、大丈夫って思うんですけど今聞いててキラキラはキラキラのままで、はい、みたいなのありません
まあ会いに行って、まあ、この最後の最後なんですけど、
はい、
会いに行って実際に会って話すシーンがあるんですよね、
う
ん、
はい、
で、まあ、あの全部言わないんですけども、その、うん、まあなんというか昔ああだったのになみたいな結末ではないんですよ、
うんうんうんうん、
それでがっかりして残念だなみたいな結末ではなくて、ま、ただ話していて、ま、椎名君が私に言う一言があるんですけど、
うん、
その一言で、
はい、
あ、何だったんだろうなっていうか、でもこんなもんかなみたいな、ちょっとな寂しいけど納得せざるを得ないような結末を迎えるんですよね。その時のあの、なんだろう、キラキラを追い求めてたけど、まあでも世の中こんなもんだし、
うん、
でも進んでいかなきゃダメだなみたいに思える作品でもあるので、
今あの手の指に力入ってグーかパーかわからない点になってグーっとなって聞いてましたけどそうかそうか、だからその椎名君に会いたいなと思うのと、鬱とした今の時間の中から椎名君に会いに行くまでと辿る道とか思い出とか、うん、でそして会いに行ってっていうのを自分も一緒に体感するような感じ。
そうですね、本当自分の高校時代の、まあ、いいことも悪いことも含めて振り返りというか、本当思い出しながら見るような作品かなと思います、
うん、あ、そうか、私 中学校の時好きだった男の子が、はい、あごめんなさい自分の話なんですけどね、全
然大丈夫です
途中で転校してったんですよ、
はいはい、
で中途半端に終わったので、はい、心の片隅にはずっとその子がいるんだけど、恋もするじゃないですか、はい、でももし今あの人に会ったらどうなんねやろうとかっていうのはすごいあって大学進学してからね、はい、会ったんですよ。
会ったんですか。
でまさに自分の行っていた中学校の周りとかを、はい、意味もなく一緒にうろうろした覚えがただ何か言われたかな、私の結末が思い出せないんですけどね。
でもあったんですよね。
あったんです。確かにそこにすがってるわけじゃないけど不完全燃焼というか、うん、そしてなんかどうせ私の中でキラキラしてるだけで、あったらそんなことないからこの不完全燃焼もやもや消えるわと思ったのに、あったらまあまあドキドキしちゃう厄介な方に行くみたいな、はい、私今話を聞いてて告破退屈迎えに来てっていうのにものすごい指に力が入っていたのは、はい、もしかしたらその思い出もあるのかもしれないですけど、
ね、フィードバックしたかもしれないですね
でもなんだかみんなこう言葉に表せないけれども、うん、何か足りない不足感とか閉塞感とかって抱えてたりね、
うん
はい、
そうですね。皆さんやっぱするとどこかにね、うん、気づいてないけどふと思った時に何だろうなこの感覚はみたいな、うん、足りない感じはって思う時はあるんじゃないかなって思うんで、
鳥羽さんもだからその地方から出てきてっていうので共感できる部分があったり、はい、そうですね。一番気になるのはそのキラキラしてた椎名くんの気持ちよね、は
い、そうですね、
うん、
まあなんというかやっぱキラキラしてるやつって結構何も考えてなかったりするじゃないですか僕の中でですよ。
自然発生キラキラにはね一生懸命女子男子は勝てないんですよね。
そうなんですよ、うんうん、なんかそうそうどんだけ努力して技術を磨いても潜在能力に勝てないみたいな。
わかります。ドッジボールのボール投げるだけでかっこいい男子とかいますからね。何やねんその潜在能力やめてくれよみたいなのねありますよね。そっか。うわなんかでも今お話聞いたの中では私と椎名くんしか出てこないんですけど、はい、実は映画の中にもっとたくさんの登場人物がいてですね、それぞれがいろんな形で人生進みながら、はい、そして過去を振り返りながらとこう絡まっていく感じ、元が高校生活が一緒っていうところで、はい、いろんな人生が進んでいきながら悩んでるというね、なんかそのあやとりみたいな様も、
あそうですねまさに、
うん、楽しめるのでぜひ私もぜひ映画館で見て自分の結末もしっかり思い出してがっかりするんかな思いたいと思います。ケイちゃんの椎名くん今どうしてるんやろまた会いに行ってみようかと思います
ぜひ行きましょう
はい、迎えに来てくれへんやん退屈やでって言いに来たと思います。
ポカーンするでしょうね
そうですねはい、鳥羽さんだけは報告します、はい、ポカーンしてはったわ言うてねはい、皆さんは映画館でここは退屈迎えに来てぜひとも楽しんでいただきたいと思います。いつからどちらの映画館になるでしょうか。
はい、10月19日金曜日から OS シネマズ神戸ハーバーランドで上映します。
ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は角川映画の鳥羽大吾さんにここは退屈迎えに来てご紹介いただきました。鳥羽さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ